シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽ですが、ラジオネームリッツカールトンさんからリクエストをいただいています。メッセージをご紹介しましょう。50代も後半に入り、子供の頃からよく見ていた、よく聞いていた方たちの訃報を見聞きするようになって、先人たちが旅立たれる寂しさがわかるようになってきました。私が20代の頃は、それはもうトム・クルーズが大好きで、初めて買った映画のサントラ版がカクテルのサントラでした。カクテルといえば南国が舞台、主題歌に起用されたのがココモ。この曲も大好きですが、今回は日本映画日だまりの彼女の主題歌素敵じゃないかをリクエストしますとくださいました。リッツカールトンさん、ありがとうございます。2013年制作の映画日だまりの彼女、女子が男子に読んでほしい恋愛小説ナンバーワンというキャッチコピーが話題を呼んで、累計発行部数が60万部を超える越谷治さんの同名小説、同名人気小説を松本潤さん、上野樹里さんの初共演で映画化された作品ですね。この原作にも登場して物語とも関わるザ・ビーチボーイズの名曲素敵じゃないかがテーマソングとして本編を彩っておりました。それではリッツカールトンさんのリクエスト、映画日だまりの彼女からザ・ビーチボーイズで素敵じゃないかをお聞きください。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。6月27日から全国公開中、 F1 をご紹介します。モータースポーツの最高峰である F1 に挑むレーサーたちの姿をブラッド・ピット主演で描いたエンターテインメント作品です。監督はジョセフ・コシンスキー、プロデューサーはジェリー・ブラッカイマー、脚本はアーレン・クルーガーというトップガン・マーヴェリックを手掛けたスタッフが集い、 F1 の全面協力を得てグランプリ開催中の本物のサーキットコースを使って撮影を敢行しました。世界チャンピオンにも輝いた現役 F1 ドライバーのルイス・ハミルトンもプロデューサーとして参加しています。ストーリーを簡単にご紹介します。かつて世界にその名を轟かせた伝説的なカリスマ F1 ドライバーのソニー、最下位に沈む F1 チーム、エイペックスの代表で、かつてのチームメイトでもあるルーベンの誘いを受け、現役復帰を果たします。常識破りなソニーの振る舞いにチームメイトである新人ドライバーのジョシュアやチームメンバーは困惑、たびたび衝突を繰り返すのですが、次第にソニーの圧倒的な才能と実力に導かれていきます。ソニーはチームと共に過酷な試練を乗り越え、並み居る強敵を相手に命がけで頂点を目指していくのでした。主人公ソニーをブラッド・ピットが演じ、ドラマスノーフォールで注目を集め、プラダのブランドアンバサダーも務める若手俳優のダムソン・イドリスが、ソニーのチームメイトでルーキー F1 レーサーのジョシュア役を、チームを支えるピットクルーのリーダー、ケイト役を、イニシェリン島の精霊のケリー・コンドン、ソニーを F1 の世界に呼び戻すチームの代表、ルーベン役は、ハビエル・バルデムが務めています。地上版トップガン、スピード、それに興奮、情熱、友情、熱を熱くする全てが詰まった、空を越えた最高で最強の一本がここに誕生しました。矢沢さん、 F1 のファンの方にとってもたまらない作品なのではないでしょうか。
そうだね。もう F1 が大好きな方はもちろんこの映画見るべきだと思います。私事で恐縮なんですけれども、私も実は F1 が昔から好きだったんです。
はい。
好きが高じて鈴鹿はもちろんなんですけど、ヨーロッパにまで、レースを見に行ったこともあります。最近でこそはライブで見ることがあまりないんですけれども、ネットでは結果をチェックしてます。そんな私がこの映画を見ても、この映画は本物感が満載だったと思います。はい。さて映画ですが、この作品は紹介にもあったようにジェリー・ブラッカイマー制作、そして監督がジョセフ・コシンスキーです。トップガン・マーヴェリック、この作品を作ったスタッフが集まっています。 ブラッカイマーというと大ヒットした作品を数多く出しています。トップガンだけでなくザ・ロック、アルマゲドン、パールハーバー、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズ、もういろいろヒット作を出しているプロデューサーです。中には、ブラッカイマーの作品は派手なだけで中身がないとおっしゃる方もいるんですが、ブラッカイマーは映画は楽しいこと、ワクワクさせること、それを第一義としているプロデューサーなんですね。映画にはいろいろな要素があります。いろいろな狙いがあります。でも映画の大きな要素、それは映画は娯楽であるということなんですよね。その娯楽であるという意味においては、ブラッカイマーは先頭を走っているプロデューサーだと言ってもいいと思います。そしてジョセフ・コシンスキー、もうトップガン・マーヴェリックをご覧になった方だったらすぐお分かりになると思うんですが、リアルで迫力ある映像、これを作らせたらコシンスキーは第一人者ではないかと思います。浜田さんの紹介にもあったように、地上版トップガン、まさにその通りです。この映像、そしてスピード感、それはとても迫力があります。プロデューサーに F1 の最多チャンピオンの記録を持つルイス・ハミルトンが参加している、そのことがこの映画にリアリティをもたらしていると言ってもいいと思います。彼はこの映画の中でもちらっと出てきます。今は現役でレースに出場しています。映画の中ではフェルスタッペンが、ペレスが、ハミルトンが、そしてルクレールが、アロンソが、日本の角田裕樹も、多くの現役のレーサーたちが出てきます。そしてメルセデスのチーム代表のトトウルフなども少しセリフを喋っています。そういったところは F1 ファンの方にはたまらない魅力かもしれません。でも F1 を知らなくても、レースに関心がなくても、この映画は娯楽映画としてとてもよくできています。この映画では世界中のサーキットを巡っています。イギリスのシルバーストン、ベルギーのスパフランコルシャン、ラスベガス、そしてラストはアブダビのグランプリです。そんな世界各地を回る F1、 そして彼らがまさに命をかけてその時間との戦いに挑んでいる姿、その現実が見事に描かれています。地上版トップガンとも称されるほどのスピード感、映画の中では F1 の世界で過去の人となっているソニー・ヘイズ、ブラッド・ピットが演じています。そのブラッド・ピットと若き天才ジョシュア・ピアース、ダムソン・イドリスが演じています。この二人の圧力、そして戦い、熱い思い、それが描かれています。ブラッド・ピットを演じるソニー・ヘイズはピアースを実は育てようとしています。そして彼をチャンピオンに押し上げてやろうとしています。ピアースは才能にあふれていますが、まだまだ彼には経験が足りません。そんな未完成の天才をヘイズは少しずつ導いていきます。その関係性もこの映画の中の一つの面白い要素になっています。この映画の中にはスピード、興奮、情熱、友情、それらのあらゆる要素が込められています。 F1、 これは大スクリーンでご覧になるのがおすすめです。ご覧ください。
6月27日から全国公開中、 F1、 2時間35分の作品です。6月27日から全国公開中、でっち上げ殺人教師と呼ばれた男をご紹介します。三池崇史監督が綾野剛さんを主演に迎え、20年前、日本で初めて教師による児童へのいじめが認定された体罰事件を題材にした福田真澄さんのルポルタージュ、でっち上げ福岡殺人教師事件の真相が映画化されました。ストーリーを簡単にご紹介します。2003年、小学校教諭の藪下誠一は児童氷室拓斗への体罰を保護者の氷室律子から告発されます。しかもその内容は教師によるいじめとも言えるほど聞くに耐えないものでした。それを嗅ぎつけた週刊春報の記者鳴海道彦は実名報道に踏み切り、過激な言葉で飾られた記事は瞬く間に 世間を震撼させます。マスコミの標的となった藪下は、誹謗中傷や裏切り、さらには停職と日常が壊れてゆき、次から次へと絶望の底へ突き落とされていくのでした。一方で世間でも律子を擁護する声は多く、550人もの大弁護団が結成され、前代未聞の民事訴訟へと発展。誰もが律子側の勝利を確信する中で、法廷に立った藪下は、すべて事実無根のでっち上げだと完全否認します。出演は、いじめを告発された教師、藪下を綾野剛さんが演じ、告発した保護者、律子を柴崎コウさん、事件を報道した記者、鳴海を亀梨和也さんが演じ、木村文乃さん、三石健さん、北村和樹さん、小林薫さん、小沢幸義さん、高嶋政宏さんらが共演しています。冒頭から綾野剛さんの息を呑む演技が炸裂します。そして作品を見てへばりつくような重苦しい余韻で恐怖が深く突き刺さってきました。この作品の三池監督が、何よりも恐ろしいのは人事ではなく明日あなたの身に起こるかもしれない人災であるということ、被害者にも、いや加害者にも、あなたはそのどちらにもなりうるのですという言葉にゾクッとしました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
面白かったです。途中からぐいぐいと引き込まれるような作品でした。主演の綾野剛、彼はうまいですね。この映画を見ていてさすがだなと思いました。浜田さんの紹介にもあったように、日本初の教師による児童へのいじめの認定という前代未聞の体罰事件、それがこの映画の中で描かれています。果たして体罰はあったのか。映画では冒頭、被害者の母親氷室律子、柴崎コウが演じていますが、その保護者の観点からと、主人公の藪下、綾野剛が演じています、この彼からの観点からと、両方の視点から描かれます。そこから映画はこの事件を深く掘り下げていきます。それぞれの視点、それは全く対立するものです。保護者から強い抗議があった小学校の校長、そして教頭は担任の藪下に、とにかく頭を下げろ、謝罪をする、いじめがあったことを認めるんだと、ひたすら大ごとにならないようにという意図から、校長たちは謝罪を藪下に求めます。藪下は本意ではなかったのですが、やむなく保護者に謝罪をすることになります。ところがここから映画は最悪の事態に入っていきます。児童へのいじめを認めたとマスコミは報道します。次々と襲いかかる絶望の嵐です。藪下の日常は崩壊していきます。藪下を擁護する人は誰もいません。まさに地獄の日々です。そして藪下は裁判に訴えられることになります。弁護をしてくれる人を求めて弁護士事務所を訪ねますが、どの弁護士からも断られます。藪下を理解し守るのは妻と息子だけでした。そんな追い込まれた状況の中、一人彼を救ってくれる男が現れます。彼の弁護を引き受けた弁護士、演じているのは小林薫です。それはまさに地獄で仏のような存在でした。果たしてこの圧倒的な不利の状況の中で、裁判の結果はどのようになるのでしょうか。それは映画をご覧になってみてください。この映画の中では綾野剛の見事な演技だけでなく、柴崎コウの血の通っていないような冷たい眼差し、あるいは週刊誌記者の鳴海を演じた亀梨の眼鏡越しに覗く危険な視線、それらが細部まで見事に描かれています。この映画の中ではマスコミの無責任な報道ぶり、それも描かれています。現代社会の多くの問題点を三池監督は見事に掘り起こしていると思います。冷静な恐怖、そして行き詰まる緊張感、まさに恐ろしく 実在する闇の真実が明かされた作品だと思います。ぜひご覧ください。
6月27日から全国公開中、でっち上げ殺人教師と呼ばれた男、2時間9分の作品です。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画ルノワールペア劇場鑑賞券プレゼント3組6名様、当選者の方は大阪府大東市にお住まいのラジオネームチョコミントさん、東京都大田区にお住まいのミナッチさん、兵庫県姫路市にお住まいのラムネさん、おめでとうございます。チョコミントさんから、いつも映画紹介を楽しみに聞いています、ありがとうございます。フキより少しお姉さんですが、最近アニメ以外にも映画を見るようになった娘と一緒に見に行きたいなと思いましたとくださいました。チョコミントさん、ぜひお嬢様とご覧になられてくださいね。ミナッチさんから、こちらの番組で映画の紹介をしていただけるので、いつも見る映画を選ぶきっかけを作っていただいています。娘が11歳の時を思い出しながら、鈴木優衣さんの演技をぜひ見たいと思い応募しました。娘と見に行きますとくださいました。ミナッチさん、当たりましたよ。ぜひミナッチさんもお嬢さんと一緒にご覧になられてくださいね。ラムネさんから、子供から大人へと変わりゆく年頃の女の子の成長と周りの大人の関わり合い、ぜひ劇場で見ておきたい作品ですとくださっています。ラムネさんもぜひ大きなスクリーンで堪能されてください。チョコミントさん、ミナッチさん、ラムネさん、ご当選おめでとうございます。またよろしければ感想もお聞かせいただけますと嬉しいです。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。大阪府大阪市にお住まいのラジオネーム60目前ロースよりフィレさんからいただいています。映画国宝を見てきました。解説を聞いてがぜん見たい気持ちが強くなって、土曜日の朝一番でしたがほぼ満席でした。吉沢亮さん、横浜流星さん、渡辺謙さんら、いぶし銀の表現力は目を見張るものがありましたが、同時に子役の2人、あのギラギラした眼差しは今後の大活躍の可能性を感じずにはいられませんでしたとくださいました。見に行かれましたか。今回ですね、60目前ロースよりフィレさんはじめ多くの方から国宝を見てきましたといただいてますね。岡山県倉敷市にお住まいのアイネさんからも、この番組でご紹介のあった国宝を見てきました。歌舞伎を見たことがない私でも大変楽しめました。互いの血筋と才能に嫉妬して心に傷を負いながら、強くたくましく歌舞伎を続ける2人の真の強さに感銘を受けました。映像や音響のこだわりがあって映画館で見ることができて本当に幸せな体験でした。ルノワールもお二人の解説を聞いて劇場で見たい作品だと思いましたとくださいました。まだ他にもですね、たくさん国宝を見に行きましたとくださっております。私も、この間映画国宝を劇場の大スクリーンで改めて見てきました。原作者である吉田修一さんが100年に1本の壮大な芸道映画であると語るほど、日本映画の歴史に刻まれる美しく鮮やか、そして熱い圧倒的改作だと改めて感じましたね。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの方からのプレゼントへのご応募、そして心温まる貴重なエピソードもいただきありがとうございました。
矢沢敏彦のシネマエッセイ。
僕は昔、子供の頃、21世紀になれば人類はより進歩し平和な世界が構築されるのではないかとなんとなく思っていました。ところが現実は全くそうではありません。むしろその逆に向かっているような気すらします。世界では今も戦争が起こり、毎日のニュースはその模様を報道しています。中東はとても危険な状況です。そんな時、ふとこの映画を思い出しました。 この作品の DVD を引っ張り出して見てみようかと思います。今日ご紹介する作品はまさに映画の中の映画と言ってもいい作品です。1962年に公開された作品、アラビアのロレンス。この作品の監督はデビッド・リーンです。デビッド・リーン、イギリスの巨匠です。映画史に残る監督と言ってもいいと思います。戦場にかける橋、ドクトル・ジバゴ、ライアンの娘、その他多数の名作を送り出しました。そしてこの映画の撮影はフレディ・ヤングとニコラス・ローグです。フレディ・ヤングはデビッド・リーンと組んでこのアラビアのロレンスの他にもドクトル・ジバゴ、ライアンの娘、これらを撮影しています。フレディ・ヤングが撮ったその映像は、その映像そのものが映画の底深い魅力を見事に引き出しています。それから余談ですが、フレディ・ヤングは007は2度死ぬ、この作品の撮影で日本にも来ています。そして音楽はモーリス・ジャールです。このアラビアのロレンスの壮大なイメージを音楽で盛り上げています。この作品の内容をご紹介していると時間がとても足りません。簡単にお話ししますと、この映画の主人公は実在のイギリス陸軍将校です。トマス・エドワード・ロレンス、 T.E. ロレンスがこの映画の主人公です。ロレンスを演じたのはイギリスの名優ピーター・オトゥールです。この T.E. ロレンスが活躍したこの時代、中東ではオスマン帝国からのアラブ独立闘争が盛んでした。いわゆるアラブの反乱です。その独立闘争をこの映画は描いています。映画の冒頭はロレンスが登場します。そして彼がオートバイで疾走するシーンです。ところがこの映画が始まった冒頭でいきなり彼は交通事故で亡くなります。そのショッキングなシーンからこの映画は幕を開けます。そして映画は過去に遡ります。彼は軍の命令により中東に赴きます。そしてアラブの独立闘争に協力することになります。彼はアラビアの砂漠で民族衣装をまとい、アラブの独立闘争の指揮を取ります。その姿はまさに砂漠の英雄です。この映画の中では数多くの名シーンが登場します。ロレンスがマッチの火を吹き消した後、砂漠に大きな太陽が昇ります。またこういうシーンもあります。地平線の彼方に蜃気楼があります。その蜃気楼の中に黒い点が現れます。その点が少しずつ画面のこちら側に近づいてきて、やがて黒い人影となって現れる3分間のシーン、それはラクダに乗ったシャリーフ・アリ、演じているのはオマー・シャリフです。その人だったのです。これは映画の大画面の横の広さだけでなく奥行きを見事に描き出したシーンだと言ってもいいと思います。延々と続く広大な砂漠、そしてその地平線を背景にロレンスがラクダに乗って駆け抜けるシーン、あるいはロレンスがラクダに乗って夕日が照らす海岸を悠々と進むシーン、見事なシーン、うっとりするシーンが次々と現れます。そんなアラビアの英雄と歌われたロレンスが、映画のラストでは大国の思惑の中、彼は失意のうちにアラビアを離れることになります。それはあまりにも悲痛なラストシーンでした。そしてこのことがまさに現代の中東の紛争につながっていると言えるのではないでしょうか。
今夜は映画アラビアのロレンスの序曲を聴きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は 浜田節子と
砂漠の向こうにロレンスが去ってゆく。矢沢俊彦でした。